マッサン、
はい、
今日は多忙な彼が来てくれたよ。
いやいや、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。本日のゲストご紹介いたします。山形県天童市洋梨屋イグスルの寺岡タスクさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
我らですね、タスくんと呼んでいるんですけれど、タスくん、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、山形県天童市で洋梨を専業で作ってます。洋梨屋イグスルの寺岡です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。タスくん、今おいくつでしたっけ。
はい、今33ですね。
そんなタスくんの農業歴についてもお伺いしてよろしいですか。
収納したのが28、今年の4月で5年目に突入しました。
そんなタスくんなんですけれど、収納前は全く違うお仕事してたんですよね。
そうですね。
そして、はい、北海道にも縁があって、
高校卒業して大学で名古屋に行って、その後就職した会社が大阪の会社だったんですけど、配属先札幌ですって言われて、札幌で5年間営業の仕事をしてました。
ほら、知ってた、マッサン。
知ってましたよ。
知ってた、
知ってますよ。
そうなの。
知ってます、はい。
どっか、まあすすきののあたりでもしかしたらマッサンとすれ違ってるかもしれない。
もしかしたらね、実は隣で飲んでたかもしれないよね。そんな営業職だったタスくんなんですけれども、収納のきっかけは何だったんでしょうか。
そうですね、まあ結構山形には頻繁に帰ってきてて、年に、2、3回お盆正月帰ってきてたんですけど、そのタイミングで実家の周りが結構住宅地商業施設化みたいなのが進んでるタイミングだったんですね。それでこう帰ってくるたんびに地元の景観が変わっていることだったり、畑、うちのじいちゃんが作ってた畑が潰されて、さら地になってるみたいなのを見て、このまんまだと自分の地元がこう自分の中では地元じゃないみたいな感覚になっちゃうなと思って、こう景観が変わるってそれぐらいなんかこう精神的に来るものがあったんですよね。なのでこの農業っていう、農業従事者がどんどん減ってって、農地がどんどんこう都合のいいように、商業施設だったり、工業団地になったりみたいなのを、ちょっとだけでもこう自分の力で抑えていきたいなみたいな、別に全部反対するつもりはないんですけど、やっぱりいいものは残していきたいっていう思いがあって、その山形果樹王国であるにもかかわらず、そうやって果樹の畑をなくしていくっていうのはちょっと違うんじゃないのかなっていうのもあって、僕は収納しました。
そっか、自分が小さい時から見てきた風景がさ変わるってね、なんか地元じゃなくなってくって感覚として、町としては発展していくんだけど、寂しさはあるよね。でもその時おじいさま、おばあさまたちの反応っていうのは。
やめろって言われました。
おお
農家なんかやめろって言われました。
あら、
大変だぞって。
いやー、そっか。いやでもね、おじいさんたちは、苦労を知るからこそ大切な孫には負担になりたくないと思ったのかな。
そうですね、そこなんです
よね。その後は説得してってこと。
いえ、説得はしてなくて、もう僕仕事辞めて帰ってきちゃってたんで、やるしかねえみたいな。今更そんな断られてもこっちは別にどうしようもないんですけどっていう状況だったんで。
そう それはすごいな。
そんなに僕今までこう家族の、家族に相談して何かを物事決めるみたいなことがなかったので、今回も同じように自分の中で全部決めて、
あ、そうなんだ、
自己報告っていう感じですね。
あ、いや俺やるからみたいなね。え、その腹のくくりを伝えた時はこれだけの覚悟なんだ。
もう大反対ですね。
あ、
絶対やめろ。
やっぱりそこはね、簡単に OK とはならないかもね、はい、このね、まあちょっと親心ですけれどもね。そっかそっか。え、その後はおじい様たちのもとで、まあ、修行というか栽培学んだのかい？
いえ、うちの祖父母は僕が学生の頃にもう畑を やめてたんです。
あ、そうなんだ。
で、
うん、
機械とか、その小屋とか全部ない状態でスタートして、
ゼロからだね。
で畑もその宅地に変わった、変わったり、あと、まあ、他の人に売っちゃったりとかっていうのもあって、残ってたのは 20R、うん、2ターンぐらいの洋梨の畑だけ、
うん、そりゃじいちゃん
っていう状況からのスタートでした。
ねえ、腰抜かすよね。タスクってなるよね。そっか。え、マッサン、タスクン大冒険の始まりを聞きましたけれども、これはなかなかのチャレンジャーだよね。
いや、でもまあ新規収納により近い感覚なんじゃないですか。
あ、
うん、
あ、そっかそっか。
ただ2ターンっていう面積が大きいのか小さいのか、ちょっと僕には全く見当もつかないですけど、
うん、あ、そうね。それね、どうなの、その平均的なというか家族で営農できる面積というのか。うん、
はい、まあ山形の身の回りの話でしかないんですけど、だいたい家事専業で家族経営でやってる方々は 1.5 ヘクタール、うん、1兆5ターン前後ぐらいですかね。1兆部ぐらいでやってる人もいますし、2兆部3兆部とかってある人も いるんですけど、だいたい夫婦2人とかで回せる面積が1兆部前後ぐらいっては言われてるので、
ああ、そうなんだ。
その収穫とか繁忙時期は人もっと入れなきゃいけないんですけど、だいたいその、まあ、管理作業時間が多少かかってもできるみたいなところに関して言うと、まあ、1兆部ぐらいが、リンゴとかは本当2人で1兆部ぐらいが限界かなみたいなことは言われてて、さくら
ん
ぼなんかは逆に1端部2端部ぐらいでももう結構大変、2人でも結構限界。
あ、そうなんだ。いや、おいでね。ほら、私先日ですね、タス君の畑にお邪魔してるのよ、マッサン。
あ、そうだ。
そうなんだ。
ありがとうございました。う
ん、ね、お邪魔しました。で、そこでそのものすごく人の手がかかってるってことを、まあ、そこで知ったわけよ。で、北海道も果樹はあるけど、自分にとって身近じゃないからさ、
はい、
なんせ驚きいっぱいで、お花が一つの塊から5、6個咲くんだけれど、
そこから
実になるために1個2個
え、1つです。
あ、1個ごめんごめん、
2つにはしない。
あ、ごめんごめん、欲張っちゃった、はい、うん、で、そこまで個数を減らしていく作業が必要なんだよね、はい、それは全部手作業でしょ。
そうですね。
で、その後もこう必ず人の手がね、細やかに入るんだよね。しかも待ったなしだからさ、
はい、まあ、これ別に洋なしに限った話じゃなくて、さくらんぼとか、まあ、リンゴとかも花咲いたもの、うん、一つの芽からだいたい本当6個7個とか、まあ、リンゴに関しては6個かな、5個だと、
うんうんうん、
で、まあ、リンゴはその中心花って言われる真ん中の花だけを残して、うん、あと周り全部落とすとか、まあ、洋梨も大きい花1個だけ残して全部落とす、うん、他は全部落とすみたいな。でもそれをやった後に今度、うちではだいたい20センチぐらい、手のひら ぐらいの間隔で実が大きくなった時にぶつからないように、うん、さらにこう間引いていく作業をしなきゃいけないというかしてい、うん、いて、まあ、摘花も、うん、その、
うんうん、
一輪摘花っていう花を一つにする摘花と修正摘花って言って、まあ、間隔空けて実が大きくなった時にぶつからないようにする摘花と、あと最後仕上げ摘花って言って、まあ、見落としてたところとか、うんうんうん、まあ、よそより大きくなっちゃったとかってなれば、うん、そこ間引いたり、あとは傷ついたり虫にやられてたりとかっていうのをこう間引くのが最後の仕上げ摘花っていう感じで3回回ってたりはするんですけど、それぐらい人の手をかけてるっていう感じですね。
お花もさ、ちっちゃいしさ、はい、いっぱいついてるからさ、でもあれ機械じゃ絶対できないよね。だからこんなにも人の手が必要なんだなって思って、改めて美味しい果物をいただけることに感謝を感じましたね。そして今回のゲストに来ていただいたきっかけなんですけれど、以前タス君から一服に質問をいただきましたね。
しました、
うん、その内容が、果樹農家は他の農家さんと比べて PTA じゃねえいつもかなPDC サイクルが長期になるんですけど、これはダメだ他の皆さんは何年先を見据えて営農していますかというものだったんですよね。あの2024年4月2日に配信した農家の資金繰りと PDCA サイクルの回でお話ししたんですけれども、はい、まず果樹農家はどれくらいの時間を見据えて営農されているんですか？
そこを、まあ、逆に僕もいろんな農家さんに聞きたいところではあるんですけど、まあ、その手っ取り早いのはやっぱりあの既存の畑を借りて面積増やしていくっていうのが、まあ、手っ取り早いですよね。すぐ収穫できる畑でもあるし、まあ
ね、
で、まあ、それで短期的な資金をこう稼ぎつつ自分の将来作りたいものを今のうちに植えておくっていうような、うん、多分流れにはなると思うんですけど、うん、その洋梨に関して言うと苗木を植え付けてから、
うん、
数個、ほんと数個ですよ、うん、何個かの実が取れるまで、まあ、5年ぐらいは、
うん、5年
かかります。その間はほんとただ枝を伸ばしているだけで、農薬はかけなきゃいけないっていう。
そっか、まあ、管理は必要だもんね。
病気虫にやられないようには守ってあげなきゃいけないけど実はならないっていう年数が、だいたい洋梨だと5年前後ぐらいかと思うんですよね。でも5年経ったとしても多分両手で抱えて収まるぐらいの量ぐらいだと思います。ちょっと作り方にもよるとは思うんですけど、それぐらいで、うちあの見てもらった10年ぐらいの木あったと思うんですけど、多分10年ぐらいで、まあ僕の作り方にも作り方が良くなかったのもあるんですけど、あの木でだいたい多分コンテナ1個取れるかどうか、ぐらいですかね。20キロ詰めのその深コンって呼ばれるコンテナに、はい、
へ
え、そうですね。
まあ用なしていくとだけど、木はどれぐらいの大きさになるの？
そう、まあどこまで大きくなるかがちょっと分かんないところもあるんですけど、あとその木の植え付けてる感覚によってやっぱ枝を伸ばせる範囲が限られてくるので、あの最初から感覚じゃ将来見据えてとかってなるとその間がすごいもったいないので、皆さん最初はもう間伐する前提で短い間隔で苗木を植えるんですね。である程度こう隙間が埋まってきたら途中抜いていくっていう、それで最初ちっちゃい木で本当コンテナ1個とかしか取れなくても本数があれば量は 稼げるじゃないですか、なのでそれでこう量を取りつつ、大きくなってきたら途中抜いていくっていう感じなんですけど、
はあ、
まあそれだとしてもやっぱりその一丁前の木になるまでにはやっぱり15年、20年ぐらいは洋梨に関して言うと当たり前にかかってきますし、うちの木でだいたい見てもらったのが30年ちょっとぐらい、
大きい木、立派な木だった。
それぐらいになってくるとほんと1本から400キロ、500キロとかっていう、
すごい
結構まとまった量になってはくるので、それぐらいまで大きくできたら一番理想ではありますけど、ちょっとうちの畑がちょっと特殊で1本あたりがだいぶ取れてるなっていう感じはしますけど、でも他のところ見ててもやっぱりそんな感じですかね。1本から本当100キロ200キロとかっていう単位で量取れるから経営成り立つっていうような、なのでその PDCA っていうところで言うと、本当今植え付けしたものが一枚になるのが20年後なので、僕が50半ばぐらいとか、
50
うちの社長息子が成人っていうか、まあ20歳過ぎ大学卒業みたいなタイミングで、結構いい感じみたいな。
社長はその日が来たら泣いちまうわ私。そっかそっか、難しいね。果樹に関してはちょっとハードルが、
そうです、
高いよね。
まあそのあたりに関してはやっぱりもう高齢化でやめてく農家さんも一定数はいるので、まあ、探そうと思えばどっかしらはあるはずなんですよ。ただ年配の方がまあ管理されてて、その専業でやってると結構きちんとなってたりはするんですけど、兼業とかだとやっぱ片手間だったり消毒がちょっとかかってなかったりとか、あとは結構皆さんギリギリまで頑張りたがるので、なんか途中で倒れて
気持ち
ね、でようやく畑開くみたいな、あとい
や、なんかどこも同じだね、
で倒れてなんかしばらく放置されて、なんか家族から連絡来て誰かやってくんないみたいなってなると、もう半年1年とか間空いちゃうと、それでもう病気虫蔓延しちゃって、立て直すのに大体1年放置されると立て直すまでに3年かかるって言われて、それぐらい病害虫の被害やられると立て直しが厳しいので、だから僕はやっぱりその前の年まできちんと取れてたよ、収穫してたよみたいな畑を借りたいところではあるんですけど、そんななんか贅沢も言ってられないから、まあ用なしじゃない畑を借りて、それを伐採して伐根して新しく苗木を植えて、もう20年後っていうような覚悟でちょっと一部木を植えてるっていうような感じなんですけど、
あそっかそっか、なんか確かにタス君気づいたら伐採して伐根してるってイメージ、ある、確かに、そっかそっか、
これは難しいっすね。新規収納のハードルえらい高いですね。
はい、はい、
でも確かにその歌手のお話聞いてるとさ、PDCA が長いなっていうのも分かるよね。まあ、新しく植えてからって考えると十分な収穫量になるまで20年30年でしょ。
まあそのなんで植え付けして20年後に初めて取れますじゃないから、その間のこう段階は踏んでる、
別の畑を異常したりしながらね、まあ確かにね、
なので、そのあたり考えるとやっぱ畑作野菜とかの1年にもう何サイクルもできるとかっていうのはすごいなんかこっちからしたらまあ魅力でもあり、
う
らやましいなみたいな、
うんうん、そっかそっか。そして、
はい、
タス君はさ、おそらく日本でも数少ない洋梨専業農家さんなのだけれど、洋梨一本にこだわる理由は何ですか？
そこに関して言うと、うん、まあ、やっぱり山形県天童市って僕がこう洋梨を作ってるところが日本で一番のラ・フランスの産地であって、うん、まあ、もう市としても県としてもブランドとして洋梨、まあ、ラ・フランスっていう品種に関して言うとブランドとして流通してるものなので、やっぱそこをなくしたくないっていうのが一つ、
うんうん、
あとは洋梨ってラ・フランスだけじゃないよっていうのをきちんと知っていただきたい、
うん、私自身がさ、こうタス君と知り合うまでこんなに洋梨に種類があるなんて知らなくてラ・フランス以外もあるんだぞっていうのをタス君から教えてもらった一人なんですよ。で、北海道ってこのスーパーでも時期になって並ぶのは大体ラ・フランスとあとパート
パートレット
黄色い色の強いやつ、
ね、
うん、はい、は見るんですけれど、タス君の投稿を見てこんなに品種があるんだなとも思ったし、風味はもちろん皮の色もね違ってどれも味わってみたいなっていう興味も湧いたんですけど、それでねつい先ほど多忙な彼とオープニングでお話ししていたんですけど、はい、ついさっきねどっからか帰ってきたんだよね、はい、どこ行ってたのってところで、はい、
東京に行ってました、
はい、あ、シティよね、
東京の青山 に
行ってたんだって。
青山ファーマーズマーケットというところに出店しに行
ってました。あら、お帰りなさいということでね、まあ、長期離道含めお疲れ様でした。今回青山のファーマーズマーケットには初出店ということで、
初めてですね、はい。
で、去年の夏には山形県合山高原のトウモロコシ迷路で一緒に一服マルシェでも販売したりね。
まあそうですね、一服マルシェにも参加させていただいたり、東京も一回マルシェは出店したことがあるので。
でもうあのマルシェにも精力的なイグスルさんなんですけれど、今回のお客様の反応はいかがでしたか？
そうですね、外国人の方々の反応がめちゃめちゃ良くて、
あー、そっかそっか、
はい、インバウンドがすごいので、うん、その外国人の方々の、まあ、洋梨の理解度はすごい高かったです。
へー、そうなんだ、海外では
ペアジュースねみたいな感じで、
うん、
はいはい、
あ、海外ではポピュラーな
のね。それぐらい向こうの人たちからすると、まあ、身近なものなんですけど、日本人からするとあんまり馴染みがないので、お子さんとかに新、まあ、今回はジュースとジャムを持って行って、
うんうん、
新試食してもらったんですけど、
うん、
洋梨のジュース飲んでなんか、
うん、
うーんみたいな人も中にはいたり、
あ、そっかそっか、
とか、あとはまあ子供が初めて飲むっていうので、うん、お母さんが、
うん、
え、何々ちゃんこれ初めてだけど大丈夫みたいな、
あ、ちょっとドキドキみたいなね、
味がこう想像できないというか、う
ん、あ、そっか、
なそれでちょっと不安がられたりみたいなのもあったりして、
うん、
まあでも口にしていただいた皆さん全員口揃えて、あ、これ美味しいとか、
美味しいんですよ、
もっと違うの飲みたいみたいなのは言ってくれるの で、
ね、
そこは良かったところではあるんですけど、
うんうん、で今イグスルさんから販売してる洋梨ジュース全部で何種類でしたっけ？
今5種類です。
わー、5種類。さあ、全種類ご紹介していただきましょう。それではどうぞ。
はい。うん、収穫時期が早いものから順にオーロラ、
うん、
マルゲリットマリーラ、
うん、
ゼネラルレクラーク、
うん、
バラード、
うん、
ラ・フランス、
うん、
っていう5種類のジュースがあります、
うんうん、
で一番濃厚で美味しいのは、まあ、飲んでいただいたラ・フランス。
ラ・フランス美味しい。
で今回のマルシェで人気だったのは、
うん、
ゼネラル・レクラークとマルゲリット・マリーラ、あとバラードも人気でした、
うんうんうん、
オーロラあんまり人気なかったんですけど、
あ、そうなんだ、へ
ちょっとどうしても飲み比べちゃうと、
うん、
まあ、味の違いがすごいはっきり分かるので好みがかなり分かれるっていうような
感じです、ね、あ、そっか、はい、飲み比べって楽しいよね。
そうです
ね、多分飲んでもらう順番も大事だよね。こっくり濃厚からサラサラ飲めるものまで好みが選べるっていうのはすごい楽しいなって思いました。
あと今回のマルシェで知ったんですけど、常温のものと、キンキンに冷やしたものでも味が全然違うんですよ。あ、
そっか、確かに常温だとね、感じる風味も違うかも。
そうなんです、
ね、
だから1日目は氷とか準備してなくて、常温だったんで、で外気温がもう27、8度みたいな、
暑
あこれはちょっとみたいな顔されたりして、で2日目それ改善して氷準備して冷やしたものを提供したら、これ美味しいねっていう感じになったので、まあマルシェの出店の仕方とか提供の仕方みたいなのも結構これから考えていかないといけないなっていうのは感じたところです、
ね。あ、そっかそっかね。気になる方はぜひイグスルまでお問い合わせください。洋梨ジュース飲み比べおすすめですということなんですけれども、はい、そんなさまざまなチャレンジをしているタス君なんですけれども、今後の目標について伺ってもよろしいですか？
目標は洋梨で日本一ですね。まあ、何で日本一かはちょっと考えてますけど、うん、味なのか、量なのか、認知度なのか、値段なのか、
いろいろあるね。
あの、何かしらで日本一にはなりたいなと
何かしらで、ね、
思ってます、
うんうんうんうん、
でもあの僕は、今苗木植えてるのもそうですけど、うちの息子を社長にするために僕は農業してる
んで、社長
そこが一番のゴールかもしれないですね。
うん、そうだね、いつか来るんだよね、その日がね。その晴れ姿見れる日が、いや元気でいなきゃな、私60手前だな。その時はお祝いに作業車買ってあげたいわ。今2歳だもんね、もうね、
そうです、
本当に可愛いわけ。初めて会ったのは去年の夏なんだけれど、その時はあの私の顔見たらギャン泣き。あれ私生ハゲだったかなっていうぐらい号泣。顔見るたびにさ、ゲーって言うから遠くから眺めてさ、あ、なのにね、先日会ったら一緒に遊んでくれてね、手つないでタッチまでしてくれてさ、
もう何これ、
感じたわけ。孫なのよ、山形の。はい、あの社長の LINE スタンプ出てるので、どうか皆さんお買い求めください。あの洋梨屋社長で出てきます。はい、とても使いやすいです。やだ、一番熱く語ったのがイグスルの若社長についてでした。いやータス君、本日はね、お疲れのところ本当にありがとうございました。本日のゲストは山形県天童市洋梨屋イグスルの寺岡タスクさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
農家の一服では皆様からのお便りをお待ちしております。農業の疑問や相談、ちょっと聞いてみたいテーマまで、 Spotify の Q&A コーナー、農家の一服 Instagram、 または X のメッセージ機能でお送りください。お便りをいただいた方の中から抽選で一服ステッカー、もしくはさやさんのおすすめ一服お茶菓子をプレゼント。ご応募お待ちしております。